ローマの信徒への手紙第1章16-17節。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。以上です。先週についてこの同じ箇所からのメッセージということになりますが、このローマ書の第1章16-17節はですね、この手紙、ローマの信徒への手紙全体の主題となる御言葉だということを、前回もお話をしました。そんな大事な部分でパウロは一体何を書いてるのかというと、ここでもパウロは福音について書いてるんですね。パウロの頭の中きっと福音ということでいっぱいだったんだと思いますけども、というよりもむしろパウロの人生すべてが福音によって満ち溢れていたと言って間違いないんだろうと思いますね。先にパウロは自分には果たすべき責任があると言いました。どういう責任かというと、全世界の人々に福音を述べ伝えるという責任だと言いましたね。だからパウロはこのローマにいるあなた方のところにも行って福音を告げ知らせたいのですと、14-15節で語ったわけですね。そして16節、私は福音を恥としないと語った。実はこの言葉には、これ前回お話したところですけども、なぜならっていう接続詞がね、ギリシャ語の原文を見ると入ってるんだと。なぜ全世界の人々に福音を述べ伝える責任があるのか、なぜなら私は福音を恥としていないからだということですね。多くの人が福音を恥とし、キリストへの信仰を恥とするような、風潮がその時代からもありました。しかしパウロは決して恥じるようなことはしないとここで述べている。だからこそ福音を述べ伝えているのだって言ってるわけですね。福音を恥じているような人は当然述べ伝えることはできない。これは当然のことですよね。しかしパウロは福音を恥としない。なぜ恥としないんだろうか。そのことについてパウロは続いて、なぜなら福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからですと、今もちょっと神の力っていうのをね歌いましたけども、そう語ってるんですね。なぜパウロが福音を恥としないのか。それはギリシャ人でもどこの人でも世界中の人を、すべての人を、信じる者すべての人を救う神の力が福音にはあるからだということをパウロは確信していた、体験していたってことですね。だからこそ福音を恥とせず、すべての人々に述べ伝えていたってことです。鍵はここだ。私たちも福音をそういう意味で神の力として確信し体験しなければ、福音を恥としてしまうかもしれない。まして福音を述べ伝えるという力って出てこないですよね。やっぱり本当にそれを確信しているということがとても大事だということですね。ここまでが実は前回学んだ16節の内容ということになるわけですが、今日はこれに続く17節の御言葉から、主のメッセージを聞いていきたいと思っていますけれども、16節で福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力ですとパウロは語ったわけですが、続く17節で福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのですって言ったんですね。先週の説教の中で16節のギリシャ語の原文の中には、なぜならばという意味の接続詞、ガルっていう言葉ですけど、それが2つ入ってるってことをお話ししました。実はこの17節の中にもその頭の部分で同じ接続詞が入っておりまして、新共同訳聖書ではそれが訳されてないんですね。新改訳聖書っていう別の訳の聖書を見るとこのことを訳していまして、この17節の頭は、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていてって訳されてるんですね。つまりこういうことですね。16節で福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからですとパウロは言ったわけですが、続く17節で、なぜなら 福音には神の義が掲示されているからですってパウロはここで語ってる、うん、つまり福音が神の力であるのはいいですか、その理由は原因はって原理由ですね、はなぜか何かどこにあるかというと、そこに福音の中に神の義が掲示されているからであるとパウロは言ったってことですね、うん、ただこの神の義なんですけどね、福音が神の力だってところまではね、あ、どういう力なんだろうかってね期待を持ってこう持つ人も多いと思うんですけど、その神の力は神の義なんだって言ってもね、なんかピンとこない神の義？何のことだろうって、まあ正しい神様が正しい方だ、それはわかる気がするけど、それがなぜ力なんだろうかってね、ピンとこないってことがあるんじゃないかと思いますね。シュラッターという聖書学者はこのローマの信徒への手紙の、まあ、非常に優れた仲介書を書いていますが、その書にですね、テーマに神の義っていうタイトルをつけてるんですね。つまりこの書の内容の全てがこの神の義なんだって言ってるわけですよね。それほどこの書にとって大事な、パウロがこの書を通して教えようとしている大事なことだということなんですけれども、じゃあ一体神の義って何なんだろうか、なぜ神の義が神の力と言えるんだろうかってことですね。まあ、義というのはこれ日本語で正しさとも読みますね。義、正しさ、聖書は人間は罪のために義あるいは正しさを失ってしまった、それによって神様との平和な交わりが断絶し、死と滅びの運命に陥ってしまっていると教えてますね。そこから義というのは神様との平和な信頼の交わりの、まあ、土台となるもの、あるいはそれを回復させるものということができるでしょうね。さらに言えば、まあ、義というのは神様との平和な交わりそのものといっても、これ決して、言い過ぎではない、間違ってないという思うんですね。神様との平和な永遠の愛の交わりの回復、それが人間にとっての救いだと聖書を教えている。ですから神様との平和な信頼の永遠の交わりの中に私たちが入り生きるようになるということですね。それが救いであり永遠の命だって聖書を教えている。反対に神様との交わりが永遠に断絶することが死であって滅びということだ。この地上においても私たちが暗闇の中に陥ってしまったり、不安や恐怖や絶望の中に、あるいは虚しさの中に陥るのは、この神との平和な信頼の交わりを失ったところに生じてくるということですね。どんな状況の中にあっても神との交わりをしっかりと持っていくときに、私たちは不思議な平安によって守られるんですよね。これは永遠に続くことだということですね。パウロは16節で、福音には神の義が掲示されているからですと、あ、ごめんなさい、16節で、福音は信じる者すべての救いをもたらす神の力ですと言いまして、そして17節で、なぜなら福音には神の義が掲示されているからですと言った。つまり人間が罪のために失ってしまった義、神様との平和な交わりを回復させるもの、それが神の義というものなんだということ、まあ、ちょっと理屈っぽい話を今日してますけどね、ロマ書自体が理屈っぽいので許していただきたいと思うんですけれども、大事なところですね。でもね、そう、教理としてはね、神の義、神の正しさ、それは言い換えれば完全な義、完全な正しさって言ってもいいでしょうね。神の義ですからね。もし神の義が完全じゃなければ、それは神の義じゃないと言っても、いいんだと思いますね。そしてもしそのような完全な義の前に置かれたとしたら、罪人 である私たちはどうなるだろうか。皆さん想像してください。完全な義、完全な清さの神の前に私たち罪ある者が立たされたらどうなるだろうか。恐れおののく以外にはないと言っていいでしょうね。いや、それどころかユダヤ人たちは、神の臨在に触れた人間は、まあ、太陽の中にこう、飛び込んだ人間のように、たちまちのうちに瞬間的に死んでしまうと、そうユダヤ人たちは考えたんですね、考えているんですね。それほど神の義、神の正しさというのは恐ろしいものであるということですね。完璧であるがゆえに恐ろしいものである。 しかし同時に神の義はただ恐ろしいだけのものではないということも聖書は教えている。このこともしっかり確認したいんですが、イザヤ書45章の21節にこのように言われています。皆さんこれご一緒に読んでみましょうか。45章の21節、これ後半部分だけ主法に書いておきました。はい、私を置いて神はない、正しい神、救いを与える神は私の他にはない。ここで正しい神、これ義なる神ってことですね。義なる神はイコール救いを与える神であるって言い換えられてますよね、ここでね。正しい神っていうのは罪人をあっという間に殺してしまうような、そういう神じゃない、そういう正しさじゃなくて、救いを与える神であり、救いを与える正しさなんだっていうことですね。これが神の義なんだっていうことです。神の義とは完全な義であり、人を救うものだと聖書を教えている。一方で神の義に対して人間の義っていうのもありますよね、しかし人間の義というのは決して完全なものではありえません。それゆえに人が自分の義、自分の正しさを主張し始めると、大体の場合そこに対立が生まれる、争いが生まれるんですね。それぞれが自分の正しさを主張し合ってぶつかり合うようになってしまう。それが人と人、個人的な関係でもそうですし、国と国というような大きな意味でもね、それぞれが義を、正しさを主張し合う、し始めるとぶつかってしまう。それが人間の義であって、なぜそうなるかっていうと、本来不完全な正しさ、不完全な義でありながら、それを絶対的だってね、俺たちが正しいんだって主張するから、そこに間違いなく矛盾が生じる。争いという形で、対立という形で、その矛盾が表されてくると言っていいと思うんですね。それが人間の義だと。自分を正しいと主張すると、人間は相手を悪としてしまう、そういうものだということですね。イエス様が、それこそ歯に衣着せぬ勢いでですね、厳しい言葉で批判したファリサイ派の人々、あるいは律法学者と呼ばれるその人々が主張していた義、それがまさしく人間の義なんですね。律法という教えに従って私たちは正しく生きていると彼らは自己主張した。同時にその律法を知らない違法人たちを彼らは軽蔑したんです。そしてその律法を知っていても守ろうとしない同胞のユダヤ人をも彼らは軽蔑したんですね。人間の義が主張されると、必ずそこに対立が始まり、争いが始まる。これは私たちの身近な家庭の中でも同じですし、ね、国とか社会とか大きな意味でも全く一緒だということですね。しかし神の義はそうではない。神の義っていうのは完全な義なんです。完全な正しさなんです。その完全な義、完全な正しさは対立を生まないのです。罪ある私たち人間を殺しはしないのです。正しい義、完全な義は罪ある私たちをなお許し、愛し、受け入れ、作り変えてしまう、そういう力のあるものだ。それが神の義であるとパウロはここで宣言しているんですね。神様はそのために何をしてくださったでしょうか。罪ある人間を許し、愛し、受け入れるために神は天から一人のイエス様を送ってくださって、そしてイエス様に人間、私たちの罪のすべてを身代わりに背負わせて、あの十字架にかけてくださった。そのようにして神の義は実現したってことですね。そのようにして神の義は罪ある人間を許し、愛し、救ったっていうことですね。ここに神の義が実現したんだ。そのことをパウロはこの手紙の中で、この手紙全体を通してですね、ローマの人々に、そして私たちに教えてくれていると言っていいと思います。一人の神学者がこんなことを言っていました。神の義、神の正しさとは、神が神であられるということです。神が神として振る舞われるということです。もしも神が神であられることが正しくないならば、それは神ではない。神が神であられるということぐらい正しいことはない。その神の義が私たちの中に飛び込んでくるということは、私たちが私たちらしくなるということです。神様が神様らしく 振る舞っていてくださることに対して、私たちも神様の前で正しく立つことが許されるようになるということです。これが神の義、完全な正しさというものです。人間がね、自分らしく生きると結構ぶつかっちゃうんですね。やっぱり不完全なものですから、不完全なものが不完全なものらしくそのまま生きちゃうとね、対立が生じるんです。でも神が神様らしく生きると、完全に正しいお方ですから、私たちもまた自分らしくあることができる。それが神の義というものだっていうんです。パウロはこの神の義について、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのですと言いました。ね、神の義素晴らしいって分かりました。それどうやって私たちのものにされるかというと、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されると。まあ、実はこの言葉は中古書を開くとね、いろんなふうに解釈されている言葉なんですけれども、まあ、一言で言ってしまえば、神の義を受ける道っていうのは初めから終わりまで徹頭徹尾信仰によって始まって、信仰によって継続されているものだっていうことですね。別の言い方をするともっと分かりやすいと思うんですが、神の義をいただくには賢いも無知もない、関係ないってことなんです。賢いから神の義を受けられるね、愚かだと受けられない、そんなこと全然関係ない。ただ信じるだけでいいってことです。うん、賢い人しか受けられないとしたら、大人しか受けられない、子供は受けられないかもしれない、ね、でも信じるだけで受けられるんですから、大人も子供もただただ信じるだけで、信じるというのはそういう意味ではこういただくと言って言い換えてもいいかもしれませんね。ただ受けるだけだ、いただくだけだってことです。それによって神の義は私たちのものとして与えられるんだ、もうすでに与えられているけど、それをいただくだけなんだ、それを信仰というんだということですね。自分の賢さにもかかわらず信じるということ、賢いから受けられるんじゃなくて、賢くても賢くなくてもただ信じるということだけで受けられるんですね。あの人は賢いからきっと立派な信仰を持っているって、時々そんなふうに考えることが皆さんないでしょうかね。でもそんなことはないっていうことですね。賢いから信仰を持つことができるってことはない。逆にあいつは無知だからな、だから神様なんか信じてやってくるんだろうってね。そういうことでもないってことですね。賢さ無知ってことは全く関係ない。ただ信じることによってのみ与えられて、信じることに のみによってそれをこう継続していくことができる。それが神の義というものだ。信仰を通して、初めから終わりまで信仰を通して実現されるというのはそういう意味だということですね。パウロは別の手紙ですが、コリントの信徒への手紙の1というところでこのように言いました。1章の22から24節、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです、ね、イエス・キリストのに対する信仰の話をすると、ユダヤ人は印を求める、証拠見せろってやつですね。それが本当に本物、本当なら印を見せてくれ、証拠を示してくれってことですね。一方でギリシャ人は知恵を求める、ね、理論的なちゃんとした納得できるような、お話を聞かせてくれってことですよね。分かるような気がしませんか、皆さん。現代人の感覚からすれば、それが本当かどうかってね、やっぱり証明してもらいたい、あるいは印がもらいたい、知恵が、知識、まあ、理論的なね、そういう説明が欲しいと願うのは現代人の、まあ、普通の考え方かもしれませんね。まあ、しかしそれは信仰というものじゃないということです。いいですか。印があったから信じる、理論的な説明が納得できたから信じるっていうのはもう実は信仰じゃないってことですね。もう信じる必要ないんですよ。印があって証拠があるんですから、信じるも信じるもない、それをただ認めるしかないってことですよね。信じるというのは印もないし 理論的に全部分かりきってるわけでもないけれども、なおそこに信頼するということです。それが信仰ですね。ですから印を求める人、あるいは証拠を求める人、理論を求める人は最初から実は信じたくないっていうことなんですね。私は信じたくないですって言ってるだけの話なんですね、うん、そうしたら信じますっていうのはそれは矛盾してるってことですよね。福音は印も知恵も与えないばかりでなくて信仰を要求する。福音によって与えられている神の力は目に見えるものでも手で触れることのできるものでもない。そうですね、それは神の言葉によって約束されているもの。それにこれを信仰を持って受け入れるのでなければ力にはならないってことです。いいですか。ここはちょっと微妙なところですけど、信仰がなければ神の力が力にならないってことじゃないんです。神の力は当然あるわけです。私しか信じようが信じまいがね、もうすでにそれは十字架の救いにおいてすでに実現されてしまっている。それを私たちはただ信仰を持っていただくだけなんですね。信仰が神の力を作るんじゃなくて、信仰を持っていただくということです。それが信じるということだ。そういう意味で信仰は力ある神様に対する応答ということができるでしょうね。応答なんですね。イエス様が地上におられた頃、故郷のナザレってところに帰られました。イエス様は各地でいろんな奇跡を、病人を癒したり悪霊を追い出したりとかね、いろんな奇跡を行っていたんですが、故郷に帰った時にも多くのその、奇跡を多分行おうと思いながら帰られたと思うんですね。ところが皆さんご存知だと思いますが、イエス様は故郷ナザレでほとんど奇跡を行うことができなかった。なぜだったですか。故郷の人々の不信仰なんですよね。イエス様は人々の信仰に驚かれたってマルコの福音書に書いてますね。これはイエス様が故郷ではその力を発揮できなかったってんじゃないんです。故郷においてイエス様は力を失っちゃったってわけじゃないんですね。同じように力は持っていらっしゃいましたが、その力ある御業に信頼して受け取ろうとする人々の姿勢、心がなかったってことですね。信仰がなかった。だから多くの御業をなさらなかった。私たちはイエス様に信頼し、その力ある御業を期待し受け取ることが必要。それが信仰というものだ。イエス様、私はこの福音を聞きました。素晴らしいものであることを分かりました。ただそれをいただきたいと思います。よろしくお願いしますと言って受け入れること、それが信仰というものだということですね。神の義はただただ信仰によって始まり、信仰によって継続し、信仰によって全うされていくということです。福音は単なる言葉ではありません。私たちはこのことをすでに学びました。一章の頭の部分でね、福音というのは突き詰めていくとイエス・キリストというそのそのものなんだということですね。そしてイエス様と出会い、イエス様を知れば知るほどそのイエス様の中に神の義というものが見えてくる。完全な義であって、完全な正しさであって、それは私たちも本当の意味で受け入れられてですね、本当の意味での私たちがこう回復されていく、そういう義であるということを私たちは知ることができるようになる。それは初めから終わりまでただ信仰によってのみ私たちの人生に実現されていくものなんだとパウロはここで語ったんです。さてパウロは続いてこの17節の後半にですね、こんな言葉を語りました。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。このカッコ付きのところ、正しいものは信仰によって生きる。この言葉は、皆さんどこの言葉かご存知ですか？これとても、新約聖書の中で、旧約聖書のある一節を引用している箇所なんですけど、この箇所だけじゃなくて新約聖書の中で何箇所か出てくるんですね。でこの箇所でも選ばれている非常に有名な箇所なんですけども、旧約聖書のハバクク書と呼ばれる小さな、予言書があります。旧約聖書の一番最後の頃ですが、たったわずか3章しかないという小さな予言書の中の一節がこの括弧の中のね、正しいものは信仰によって生きるというその言葉なんですね。パウロがこのローマの手紙の中で、しかもその主題とも言われる重要な説の中で引用したもんですから、 後々キリスト教会の中では多くの人がこの一節の言葉を記憶するようになったとも言われてますね。まあ、非常に重要な意味の込められている言葉だと。あのルターという人もですね、宗教改革を起こしたルターもこの言葉をからですね、信仰による義、信仰のみによる義っていうものを、こう見出していったと言われる、まあ、非常に重要な意味を持つ言葉だと言ってますね。ハバククという預言者は紀元前7世紀、まあ、600年代の最後の頃に南のユダ王国で活躍した預言者だと言われてますね。あまり詳しいことは分かってないんですが、このハバクク書っていうのはあることによってのみ、あ、ハバククっていう預言者がいたんだってことが分かるだけなんですけれども、内容的には小さいですけど、とても大切なことが教えられている。長年にわたる神様の警告にもかかわらず、神様とその教えに反逆して罪の道を歩み続けたそのユダ王国イスラエルの民に対して、ついに滅びの時が来るということをハバククは神様から知らされるんですね。バビロニアという恐ろしい国が攻め込んできて、あっという間に国が滅ぼされてしまうという予言ですね。これは恐ろしいですよね、皆さんね。国が滅ぶってね、まあ、そんな体験したことはないと思いますが、でも、ね、先の大戦をね、経験した人はね、そういうことを体験したでしょうし、もう決して忘れられないそういう恐怖というか、虚しさというか、そういうものを抱えている方いらっしゃると思うんですよね。一人の牧師が、自分の体験談を本の中に書いていました。その人は中学生の頃戦争が激しくなってきて、まあ、勉強どころじゃなくてですね、まあ、いろんなその畑とか工場とかに中学生たちがこう労働に駆り出されたそうですね。彼も労働に駆り出されまして、その頃海軍がですね、千葉県にあるゴルフ場を農場にして、まあ、こうなんですかね、農場にして、まあ、そこにこう畑を耕して、まあ、そこにこう、その中学生だった彼も駆り出されていったんですね。作業服は海軍の兵隊と同じカーキ色のものを着させられてですね、まあ、そこで畑に出て行って働いたんですね。ところがその畑に突然、まあ、艦載機、空母からきっと飛び立ってくる飛行機だと思いますが、艦載機が突然飛び込んできてですね、友達と一緒に畑を耕していたときに、もう警報も聞こえないうちにですね、突然現れてですね、撃ち込んできたって言うんですよね。いきなり撃たれてびっくりして逃げたわけですけれども、艦載機がこう低くぐーんと降りてくるとですね、もう本当に未だに忘れないと言いますけど、その艦載機を操縦しているパイロットの顔がね、見えるくらいこう本当に近づいてやってきたってですね。まあ、しかし飛行機ですから、ぐーんと近づいた後は遠ざかるしかないんで、しばらく間が空いた隙に、まあ、なんとかどこに逃げようかと考えて林の中に逃げ込んだんだけれども、その林にまで追いかけてですね、弾を撃ち込んできた。もう必死になって逃げて、まあ、その時の思いは死ぬまで忘れないと思うって書いてましたね。その時自分の心を支配していたのは恐れだけだった。恐れに完全に捉えられていると、人の心っていうのはもう真っ白になってしまう。何を考えたらいいか分からなくなってしまうってことですね。顔はおそらく青ざめていたに違いない、まあ、しかしまさにそういう時にこそ読めるように、神の言葉をはっきり書き記せと神様はハバククに命じてるんですね。ハバクク書のこの2章の2節を見てください。 2と3がありますが、2節だけ一緒に読んでみましょうか。はい。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。走りながらでも読めるように、板の上にはっきりと記せ。幻っていうのは神様からの幻であって、神様からの約束の言葉と言っていいでしょうね。まあ、ここに引用されている正しいものは信仰によって生きるっていうその言葉も、その書き記すべき大事な一つだということができると思うんですが、面白いのは走りながらでも読めるように板の上にはっきりっていう。面白いですね。走りながら皆さんなんか物を読むってあんまり普段やらないですよね。歩きながら読む人は時々いますけどね。最近歩きながら携帯をやる人がいっぱいいますけど、歩きながらならありますけどね、走りながら読むというのはめったにないですよね。 でもここで走りながら読むようにって言われている。なんで走ってるのかというと、先ほど言いました、国が滅ぼされようとしていたわけです。恐怖なんですよね。恐怖の中で、恐ろしさの中で慌てふためいている、そういう状況ですね。でもその恐怖の中で慌てふためいているような状況の中でも、読むことができるようにはっきり板の上に書き記せと神様はハバクに語ったということです。先ほどの飛行機にね、こう撃たれるような、そういう恐怖の中でも、いやむしろそういう恐怖の中であるからこそ、はっきりと読むことができるように、神の幻を、神様の言葉を書き記しなさいとハバクは神様から命じられたんだということですね。それが福音というものだということです。この板の上にはっきりと書き記せの後、3節を読みますと、こう書いてありますね。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。人間の感覚からすれば遅いな、ね、なんでだろうと思うかもしれませんけど、神の時ってのがあるわけで、それは決して遅れることはないってことですね。神の時に、ふさわしい時に必ず神は約束を実現してくださる。それは必ず来る。遅れることはないのだっていう約束です。別の書ですが、イザヤ書の40章の9節にはこういう言葉があります。ここも皆さんこれ一緒に読んでみましょうか。40章9節、はい。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ、力を振るって声を上げよ、良い知らせをエルサレムに伝える者よ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に告げよ、見よ、あなたたちの神。力を振るって声を上げよってここで言われてますけど、声を上げないと夢中で走ってる人には聞こえなくからですね。夢中で走ってる人にもちゃんと聞こえることができるように、力を振るって声を上げようと。そしてその人たちに呼びかける、見よ、あなたたちの神よ。ここが大事ですね。夢中で走っていると見えなくなっちゃうんですね、神様がね。もう暗闇でいっぱい、恐れでいっぱい、恐怖でいっぱい、怒りでいっぱい、虚しさでいっぱいになってしまうと、そういう意味で夢中になっているとですね、神が見えなくなってしまう。実はでも神が見えなくなってしまっているから、いっぱいになっているということ、その恐怖でいっぱいになっている、暗闇でいっぱいになっているということも言えるんですね。状況はどうであれ、神の幻がはっきり見えているとき、人間って心が守られるんですね。全く状況変わってないのに、神がいらっしゃるってことが分かると喜びが湧いてくる、あるいは平安に満たされる。これはクリスチャンであれば誰しもが求めていくときに必ず体験することのできることだと思いますね。そういう意味でハバクは幻を書き記せって言われた。またこのイザヤはですね、力を振るって声を上げようと言われた。自分の神様がまるでおられないかのような恐怖というものが確かにこの地上にはある。だからこそ神はパウロに向かっても、イザヤに向かっても、そしてハバクに向かってもですね、その幻を、神の言葉を、福音をはっきり書き記せ、走りながらでも読めるように書き記せってね、声を振るって声を上げようってね、力を振るって声を上げようと神様はおっしゃった。イザヤ書の中ではそれが良き知らせって書いてますね。良き知らせ、これがパウロの言う福音ですよね。グッドニュースですよね。喜びの知らせです。ですからどうしても聞かなくてはならない、どうしたって読まなくてはならない、走っているからこそ聞かなくてはならない。私たちも考えてみれば走らされるようなことがいっぱいあるんじゃないかと思う。まあ、実際にね、年を取ると走るってのはなくなりますけど、気ぜわしくなる、忙しい忙しいって言いながら毎日を歩む、そんな感じですよね。なんか一生の間こう走り続けているような、なんかこう落ち着く暇がないようなですね、そういう日々を生きてるってことが多いんじゃないかなっていう気がしますね。しかしだからこそ私たちは聞かなくてはならない、それが福音っていうものなんだって。先月の7日に私の家内の父が 肺炎のために呼吸困難になって救急車に運ばれて入院しました、まあ、皆さんにもお祈りをいただいているところですけれども、まあ、そのために家内は、まあ、故郷に行ったり来たりでね、4月中はこう考えて計算してみると3分の2は向こうに行ってたんですね。時々こっちに帰ってくるってみたいな感じで、4月中は過ごしました。まあ、病状が少し落ち着いてこちらに帰ってきてはいても、まあ、こっちにいる時にはいる時でこう電話が鳴るたびにビクッとするんですよね。落ち着かない、そういう日々がまあ続いていました。まあ、今も続いているということができるんだと思いますが、おまけに今月に入って5月に入ってからは私の方の父もですね、これもやっぱり呼吸困難で入院しますってことで真夜中に電話がかかってきてですね、ちょうどゴールデンウィークで向こうに行っていたので、すぐに車で駆けつけることができたわけですけれども、まあ、そんなこんなで今は両方の父が別々の病院に入院して、母たちもそれぞれ実家と施設に入ってますから、4人が全部バラバラのところにいるんですね。だから故郷に帰、まあ、みんな日光市っていうところですけども、故郷に帰るのはいいんですけど、両親にそれぞれ親に会うためには4カ所行かないと会えないというね、まあ、そういう状況がいまだに今続いています。まあ、そんな中で今日娘が入院しましてね、今日だから礼拝にも来られないんですけども、明日出産するということで、まあ、これはもちろん喜びの出来事なんですけれども、まあ、しかし親としては喜んでばっかりいられないわけで、産前産後の、ね、世話もありますし、なんつっても孫の世話があったりしてですね、気ぜわしい日になるんだろうなと思われるんですけれども、まあ、こんなに気ぜわしくてまさにこう走り続けているような日々が私たち夫婦の間にこう続いているんですけど、まあ、父たちもこれからどうなるのかまだはっきりしたことはわからない、いつ電話がかかってもおかしくないようなね、そういう状況が続いているんですが、ただこれだけはね、はっきり皆さんに、言うことができる、それは御言葉と祈りが今私たちを支えてくれているっていうことですね。これはね、本当にそう思いますね。毎日毎朝できるだけ時間を取って私は長く祈ろうとしていますけれども、その祈りの中で神の臨在を確認し、神の御言葉を確認し、御言葉を読み祈るっていうね、単純なことですが、その中で神様と出会い、神様と交わる中で心を落ち着かせる、いや落ち着くどころじゃない、本当に何か前向きな思いがですね湧き上がってくるんですよね。そういう時間を私が保つことができなかったら、きっともっとなんかこうイライラしながら過ごしているんだろうなと思いますし、あるいはこうやっぱりね、本当にたとえ高齢でね、もう父94ですから、年に不足はないってよく言い方しますけどね、とはいえやっぱり亡くなるってのはやっぱ考えてみれば怖いことであって、悲しいことであって不安ですよね。そういう思いで皆さんの前に立ってね、こうやって元気に力強く語ることができるかって言ったら、自分の力じゃとてもできない。祈りを通して御言葉によってこうして神様が支えてくださるから、皆さんにこのメッセージを伝えることができているということが言えますね。皆さんが本当にお祈りしてくださって、ご理解くださってね、ご協力くださることによってこうして支えられているわけですが、神様から私たちの祈りに応えてですね、こうして私たちを支えてくださる、本当にそのことを心から感謝していますね。福音は私たちを生かす力です。どのような恐れや不安の中にあっても、私たちを救い導く力、それが福音というものですね。そして福音には神の義が掲示されています。神の義は私たちに神様との平和な永遠の交わりをもたらします。そして神様との交わりの中に永遠の命、平和があるということ、その神の義は初めから終わりまでただ信仰によって与えられる。正しい人、義人は信仰によって生きるっていうのはまさにそういう意味なんです。自分で頑張って義をなそうとするわけじゃないんですね。あのファリサイ派や律法学者たちがそうであったようにね、彼らは自分で頑張って自分の力で律法を守り行って正しく生きてるって自分で認めちゃったんですね。そういうのは自己義人っていうこと、言い方をしますけど、神様から認められるんじゃなくて、自分で頑張って自分で認めようとしている。頑張ってる人っていうのは大抵そうですね。私たちもそうです。何か頑張ってると、頑張ってない人をすぐ見るとね、あの人ああやってないって。これは人間の義なんですね。神様はそうじゃない。 神から認めていただく義、それが神の義だということですね。正しい人、義人は信仰によって生きる。信仰によって神の義をいただき、神様との平和な愛の交わりの中にとどまり歩み続けることができるように、皆さん一人だけじゃない、皆さんの家族がその平和の中に包まれて守られていくように、その義をしっかりとキリストを信ずる信仰によっていただき続けたいと思います。お祈りをします。祝福します。青木根川区は主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。